ここは東京都渋谷区幡ヶ谷。この地区にある歯科医院で兄弟による事件が起きました。発端は妹の何気ない一言だったのですが、心ない一言でもあり、両親が事件を起こした息子をかばうような手記を残したことで話題にもなった事件です。それではどうぞ。2006年12月30日午後、歯科医師の両親と大学生の長男が帰省中となり、東京都渋谷区の自宅の中で予備校生の次男武藤裕樹、当時21歳と短大生の長女当時20歳が二人きりとなっていた。二人は家族や生活態度などについて1時間にわたり話し続けたが、長女の兄さんには夢がないねという言葉で逆上し、長女の命を奪ってしまった。翌日12月31日に裕樹は予備校合宿に参加していたが、2007年1月3日午後9時ごろ、母親が自宅3階の部屋で袋詰めの変わり果てた長女を発見。午後10時半ごろ、父親が警視庁代々木署に届け出た。1月4日になり、次男が警察の御用となった。長女は家出経験があるなど自由奔放な面やはばからないところのある性格だったが、女優として舞台や V シネマに出演するなど努力家でもあった。事情聴取においても兄は妹のことを家族に迷惑をかけヒステリックで恩知らずな人間と述べているが、妹を助けてあげる夢を見たなどのことも述べている。後に両親が武藤裕樹をかばい娘を批判したとも取れる手記を発表し物議を醸した。両親は裁判でも弁護側証人として出廷している。2008年9月27日裕樹の公判が東京地裁で開かれた。最大の争点となったのは裕樹の責任能力である。弁護側が犯行時は心神喪失か心神耗弱だったと主張し精神鑑定を申請、裁判長が実施を決断。鑑定のため2007年9月5日の第3回公判を約半年間にわたり中断した。後に鑑定医は、裕樹は生来のアスペルガー障害、中学時代に発症した強迫性障害に加え犯行時には乖離性同一性障害を発症していたと指摘。妹の挑発的な態度で人格内部に隠れていた自分でも認識していない部分が爆発してしまったとした。その上で責任能力は著しく限られており、事件時には乖離性同一性障害を引き起こしていて責任能力はなかったと結論付けた。裕樹は公判の中で当時の記憶についてほとんど覚えていないなどと供述していた。裕樹は裁判長に深々と頭を下げ、裁判長より7年の実刑に処すことを告げられた。すると深々と一礼し、失礼しますともう一度お辞儀をして被告席に座ると、握りしめた拳を膝の上に置き、じっと判決理由に聞き入った。表情を変えることはほとんどなかった。最後に裁判長が謝罪の気持ちを持ち続けながら前向きに生きてほしい、それが妹に報いることだと思いますと言葉をかけると、無言でうなずいた。この痛ましい事件、何より辛かったのは両親であろう。この事件に関し手記を残している。この度は息子裕樹の事件によって世間の皆様に対し大変なご心配をおかけしお騒がせいたしましたことを紙面をお借りして心よりお詫び申し上げます。私ども家族にとりましては、事件を知ったこの正月3日から今日まで、正直申し上げどのくらいの日時が経ったものか正確には考えられない精神状態でございます。娘と次男の事件がどうしても結びつかないということが私ども家族の苦しみ悩むところでございます。家族でさえこの状況でありますから、世間の皆様にはご理解できないことはなおさらのことと存じます。 事件から約20日が経ち、警察のお調べが進むにつれて事実については少しずつ解明されてきていますが、なぜ息子があれほどまでのことをしてしまったのかという点につきましては未だに理解できないのです。しかし時間の経過に伴い、おかげさまで少し落ち着いて考えることができるようになりましたので、現在の心境を少ししたためさせていただきます。そこでまず娘と勇気の関係についてですが、3年間も口を聞かなかったような冷たい関係と報道されていますが、それは若干事実と違います。娘が在籍していた短大の入学についても、勇気が懸命にパソコンで探し当て、やっと入学期限に間に合ったという経緯からも、兄弟の関係は決して険悪というものではありませんでした。しかし娘の他を顧みない自由奔放な性格と言動は家族から理解されていなかったのは事実です。こうした娘の生活態度を見ているうちに、一歳しか違わない勇気は妹が両親を悩ます原因と思い込むようになったのではないかと思います。また勇気の性格ですが、優しく家族に対し暴力を振るったりするようなことは一度もありませんでした。しかし残念なことに、娘は大変気が強く、絶対と言っていいくらい自分から非を認め謝るということのできない子供でした。とはいえ二人とも私たちにとってはかけがえのない子供たちです。今となっては、なぜあの時ごめんなさいと兄に謝ってくれなかったのか、もし謝ってさえいてくれれば兄も我に返り、このようなことに至らずに済んだのではないかと、今更ながら船内繰りごとを繰り返す日々でございます。今後私ども夫婦は生涯にわたり娘の霊を弔うとともに、勇気が一日も早く更生できるように支え続けたいと考えております。どうか皆様、私たちがもう少し心の余裕が持てるまでお時間をいただきたく、伏してお願い申し上げ、本手記をお届けさせていただいた次第です。この手記を書くに至った心情は察するにあまりある。そして犯人の勇気であるが、裁判ではかのような事件を起こしたとは思えないほど理路整然としており、やや無機質な印象さえ覚えるほどである。勇気は後半にて事件と妹についてこう語った。述べたいことは3つあります。まず妹への思いから述べさせてください。妹は反抗調先生障害という病気のせいで周囲と馴染めませんでしたが、女優という素晴らしい夢を持っていました。しかしその夢は兄である僕によって踏みにじられました。僕は本当の意味での償いをしていかないといけません。一生かけて償っていきたいです。次に僕のことを述べさせていただきます。妹が天国で優くんはこんなに立派な人なんだよと自慢できるような立場の人間に僕はならないといけません。もしそのような人間になることができたら、妹は反抗調先生障害という病気に気づかれず一人で苦しんでおりましたが、同じように誰からも気づかれず認めてもらえず一人で苦しんでいる方々に少しでも手助けできるかもしれません。そうすれば妹も喜んでくれるし、騒がせた世間や迷惑をかけた人への償いととっていただければ幸いと思います。家族の手記を見るに、やや次男をかばっているかのような内容を見ると、とても気が強く絶対に自分から謝らない娘にはかなり手を焼いていたのであろうか。家族仲は結局のところ家族にしかわからない。血がつながっているという絆は毒にも薬にもなりうる。家族という絆に悩まされている人たちも大勢いる。非常に厄介な事件である。